こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。東大生と語り尽くした6時間立花隆の最終講義は、ジャーナリスト評論家として広範な分野を取材し、血の巨人とも呼ばれた立花隆が、東京大学のゼミで行った長時間の講義を収録した講義録である2010年、20歳前後の学生たちを相手に午後から夜まで続いた対話をもとにしており、刊行は2021年、文春新書からである。題材は死、自身の若年期、脳と身体、物理学、宗教、哲学、世界史、地理、社会情勢と大きく移り変わる。しかし本書の目的は、個別分野の入門知識を体系的に教えることではない、わからない問題を拙速に処理せず、情報の出処をたどり、現実を多角的に捉え、自分で問いを持つための姿勢を示すことにある。若者への助言であると同時に、死や老いを視野に入れた、成熟した知性の自己点検としても読める一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に死を抽象論にせず、嫌いと認識の問題として考える講義の出発点の一つとなる死は、人生訓として慰めるための主題ではなく、人間が自分の有限性をどう認識するかという問いとして扱われる。立花は自身の身体的経験にも触れながら、死への恐怖、身体の衰え、脳の働きといった論点を結びつける。ここで重要なのは、死を遠い将来の観念にしてしまうと、現在の判断や知的関心との関係が見えにくくなる点である。人間は過程を通じて世界を経験し、その過程には終わりがある。その事実を認めることが、何に時間を使うのか、どの問題に取り組むのかを考える前提になる。本書は死について単一の宗教的答えを提示しない、むしろ生物学的な説明、宗教的な問い、個人の経験を並べ、どれか一つだけで理解を完結させない態度をとる。若い読者にとっては生き方の問題として、中高年の読者にとっては、老いと死を具体的に見つめ直す契機として機能する章であり、全講義に通底する現実感覚の基盤でもある。次に20歳の全能感と思い込みによる大失敗を直視する。立花は20代前半を可能性に満ちた時期であると同時に、思い込みに基づく大失敗を犯しやすい時期として語る。これは若者の未熟さを一方的に断じる見方ではない。経験が十分でない段階では、自分の知識能力見通しの範囲を過大評価しやすく、社会や他者の複雑さを単純な図式で捉えがちだという認識である。本書が示すのは、準備不足も失敗も人生から排除できないという前提だ。したがって、失敗しないための万能な手順を求めるのではなく、誤った前提に気づいた時に考え直せることが重要になる。自分の20歳頃を振り返る話も、この論点を具体化する役割を持つ。世代論を一般化しすぎず、若さに伴う勢いと危うさを同時に見るのである。学生との対話という形式は、完成した結論を受け取る読書ではなく、自分なら何を前提にしているかを点検する読書を促す。本書の若者論は、早く正解に到達することより誤認を修正し続ける知性を重視する点に特徴がある。さらに、重要な問題ほどよくわからないことから悩み抜く本書の中心的な認識は、本当に重要な問題ほど初めから輪郭が明瞭ではないという点にある。進路、死、宗教、社会の変化、歴史の意味などは、選択肢を比較すれば即座に答えが出る種類の問題ではない。立花は、分からなさを早急な意見や規制の標語で埋めるのではなく、悩み抜く過程そのものを重視する。これは、ただ迷い続けることを推奨する態度ではない。問いを未属させながら、異なる領域の知識に触れ、前提を疑い、より確かな情報へ近づこうとする知的作業を意味する。講義で物理学から哲学、世界史へと話題が横断するのも、複雑な問いは一分野の常識だけでは扱えないことを示すためと理解できる。即効性のある自己啓発書では、曖昧さは克服すべき障害として扱われやすい。対して本書では、曖昧さに耐え、問いの質を育てることが人間の判断力につながる。結論を急ぐ情報環境にいる読者ほど、この姿勢の実践的な価値を読み取れるだろう。そして、科学、哲学、歴史を横貫し、世界の見方を組み替える。6時間の講義では、物理学、スーパーコンピュータ、デカルトやビーコ、フランス文学、宗教、世界史、地理、国際社会などが連続して現れる。この構成は、博識さを見せるための雑学的な列挙ではない。現実は学問分野ごとに分割されて存在しているわけではなく、ある問題を理解するには、複数の視点を横貫する必要があるという立花の方法が現れている。例えば、科学的説明は、死んだや宇宙についての理解を深めるが、それだけで死の意味や社会的判断を決められるわけではない。哲学や歴史は、現在の常識がどのような前提の上に成り立つかを相対化する手がかりになる。本書が示すのは、専門家になる前に何でも浅く知るべきだという主張ではない。わしろ、専門領域を持つ人も、自分の枠組みの外にある問いを無視しないことの重要性である。 立花が実地取材やがん情報への接近を重んじてきた姿勢もこの横断性を支える。知識の量を模倣するより情報の出所、概念の前提、現場との距離を問い直す読み方が求められる。最後に、能力をこなした仕事の量と質の積み重ねとして捉える。立花は人間に何ができるかはそれまでにこなしてきた仕事の量と質の双方に関わるという趣旨の見方を示す。この考え方は才能や学歴、短期的な自己評価だけで能力を決めない。知識や判断力は実際に調べ書き、考え失敗を修正する仕事を反復する中で具体的な力になるからである。量だけを重視すれば機械的な多忙さを肯定することになりかねない。他方で質だけを語れば実地の蓄積を軽視しやすい。本書の表現はこの2つを切り離さず、経験の厚みと取り組みの水準を共に問う。立花自身が多言語の資料や現場に近い情報へ接近し、分野をまたいで取材執筆してきた経歴はこの見方の背景として理解できる。ただし本書は職業上の技能習得を段階別に教える実用書ではない。読者が得られる実践的示唆はすぐ役立つ情報の消費に終わらず、長期にわたって自分の仕事を積み上げる必要があるという認識にある。知的成長を成果の見栄えではなく、継続的な作業の履歴から捉え直す章である。結論として、本書は進路や将来に迷う学生、若手、社会人、専門分野の外へ知的関心を広げたい読者、そして視野老いを含めて自分の根を考え直したい人に向く。得られるのは時間管理術やキャリア設計のような即効的ノウハウではない。重要な問題の分からなさに耐えること、思い込みを疑うこと、複数の知の枠組みを行き来すること、仕事の積み重ねによって能力を養うことへの理解である。したがって具体的な学習手順や結論だけを求める読者には話題の広がりが散漫に感じられる可能性もある。だがその広がりこそが本書の固有性である。一般的な教養書が特定テーマを整然と解説、自己啓発書が行動原則を簡潔に提示するのに対し、本書は一人の知的実践者が学生との応答の中で問いがどのように連鎖するかを見せる科学、哲学、歴史、社会を横断する講義の熱量と最終講義という人生の時間的な重みが重なっている点も特徴的だ。立花隆の結論を借りるためではなく、自分で問いを持ち続けるための入り口として読むことで最も大きな価値が現れる。ご支援いただける場合は、立花隆ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。